耳アラカルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
火曜日は2話のほのかのいってこトークをお送りしています。私2話のほのかは新潟県出身です。いっぺこととは新潟の方言でたくさんという意味。このコーナーを通してたくさんリスナーの皆さんとお話ができるように、私目線の話題を毎週お届けしています。
はい、
さあ今日3月12日はですね、駄菓子の日なんです。2015年に定められた比較的新しい記念日なんですが、そうなんですよ、お菓子の神様の命日からこの駄菓子の日は定められたということなんです。
へ
え、まあ、八百万の神々とは言いますけれど、お菓子の神様が日本にいたっていうのは私も知らなかったんですね。
いや、僕も初めてですね。
そうですよね。今日はそもそもこのお菓子の神様どんな方だったのかというところから、駄菓子の歴史そして今についてお話ししていきます。
はい、
まずはその記念日制定のきっかけとなったお菓子の神様についてです。このお菓子の神様は奈良時代に書かれた日本最古の書物古事記や日本書紀に登場するんです。名前は漢字4文字で、田んぼの田、道、間、守ると書いて田地守りと言いまして、今は兵庫の神社に祀られている実在していたとされる人物なんです。
はい、
この田地守りは当時天皇に仕えていまして、遠い海の向こうにあるという伝説のフルーツを持ってくるように命を受けます。
すごい壮大な物語ですね。
そうなんですよ、日本にはこの時代その伝説のフルーツはなくてですね、食べると年を取らずに長生きできると考えられていました。
あら、
まあ、不老不死の果物があったという伝説があったんですね。この伝説のフルーツ、今で言うと橘でして、みかんの元となった原種なんです。
あー、なるほど。
はい、柑橘ですね。
はいはい、
当時は、まあ、スナックですとかスイーツといった今のお菓子はもちろん存在しませんから、お菓子というのはフルーツのことを指す言葉だったということになります。そして田地守り頑張りました、伝説のフルーツ見つけたんですよ。
おろ、
しかしながらですね、探すのに時間がかかってしまいまして、
ええ、
10年もの月日が経っていました。
長く頑張ったんですね。
頑張ったんです。この不老不死になれるという伝説のフルーツを持ち帰った頃には天皇が亡くなってしまっていたんです。
あら、
田地守はもう悲しみに暮れながらも伝説のフルーツの半分を皇太后へ、そしてもう半分を亡くなった天皇のお墓に備えたといいます。まあ、切ないお話なんですけれど、田地守のおかげでこのみかんの原種である橘が日本に伝わったというふうに言われているんです。
そうですか。
そうなんですよ。
へ
ー、このお菓子というと昔はフルーツのことを指していたというお話しましたが、今で言うと甘いしょっぱいを問わずに食事以外の感触としていただくものというイメージですよね。まあ、
そうですね。はい、
はい、ここからは日本でのお菓子の歴史について振り返っていきますが、今日はあくまで駄菓子の日ですので的を絞って駄菓子についての歴史をお話ししていきます。この駄菓子をまず広辞苑で調べてみました。すると阿波豆などの安価な材料を用いた大衆的な菓子というふうに出てきます、つまり安くて庶民でも買えるというのが駄菓子ということになりますね。どの時代に生まれたのかと言いますと、いっぺことこう聞きの皆さんはちょっと予想がついたのかななんて思うんですけれど、キーワードは庶民です。
庶民、
そう、駄菓子は江戸時代に生まれました。
江戸生まれは多いね。
庶民的な庶民の味方が多いですよね。当時ですね、白砂糖はまだ高級品だったので、庶民が食べる駄菓子には黒砂糖を使うというのがルールでした。麦こがし、おこし、 カルメ焼きなどがあったということなんですが、私はあの雷おこし、おこししか食べたことがなくって、はいはいはい、八幡さんこの中で食べたことあるの？
雲おこし、カルメ焼き食べたことはないかな。
ちょっと私も名前だけは知っているっていう状態なんですが、私の母がですね、幼い頃に私の曽祖母ですから、母にとってはおばあちゃんですね、にカルメ焼き作ってもらったっていう話をしていまして、もうとっても美味しかったんだよっていうふうにもう何度も聞かされているので、いや本当に食べてみたかったなーなんていうふうに思います。
なるほどね。
明治時代に入ります。江戸時代からちょっと時が進みまして、明治時代は海外の影響を受けた駄菓子続々と登場してくるんです。ビスケットですとかドロップ、チョコレートなどですね。ここから一気に近代化が進んでいくということで、仕事で忙しい大人たちは自分の子供に小銭を預けて、子供たちが駄菓子屋さんに行くようになっていきます。ただ戦時中はもちろん駄菓子も贅沢品とされて規制されます。第二次世界大戦が終わると駄菓子屋さんは黄金期を迎えるわけなんです。特に昭和に入ってからできた駄菓子は今でも親しまれているものばかりでして、昭和元年発売ボンタン飴、
はい、
昭和6年宮古昆布、
あら
26年ココアシガレットなどなど、そうなんです。昭和26年にはココアシガレット、あのね、タバコを吸う動作をちょっと子供ながらやってみたりなんてありますけれど、私小さい時からあの宮古昆布が大好きで、ちょっと渋いなんて当時言われてたんですけど、
渋いよ、
いやけど幼稚園の時の遠足に確か持って行ったんじゃないかななんていうぐらい、本当に
昆布、
宮古昆布、
はー、
だいたいね、みんなあのココアシガレットとかフルーツガムとかの中、私はもう宮古、
まあ
ね、昆布、
昆布
大好きなんです。
いやー、それはそれは
当時から大好きでした。もうね、皆さんも思い出深し駄菓子っていうのあるかと思います、うん。さあ、そこからはご存知の通りスーパーマーケットが増えるなどしたことで駄菓子屋さんはだんだんと減っていきました。私もお店として立っている駄菓子屋さんには実は行ったことがありません。
あら、そうですか。
そうなんです、うん。そして辞書にも載っているように安いっていうのが大きな特徴の駄菓子なんですが、最近は値上がりも深刻ですよね。2年前にはうまい棒が10円から12円になったっていうふうにニュースにもなっていましたね。
この番組でも永井さん中心にですね、これは悲しいななっていう、
いやちょっとびっくりしちゃいますよ ね、
話になりましたけれども、
はい、ただ私ちょっと思うんですけど、やっぱり安いことには安いかなっていうふうにも思うんですよ。
まあ確かにね、
もちろん駄菓子がもっと安かった時期をご存知だったり、駄菓子の全盛期を知っていたりすると、いや高くなったなと感じてしまうとは思うんです、ただ子どもたちがお金の使い方を学ぶ場として、そして大人もあの頃を思い出す日々のちょっとした活力として、駄菓子って素敵かななんて思うんですよね。今は駄菓子屋さんこそ少なくなっていますけど、スーパーですとかコンビニで手軽に買えますし、日常のちょっとした楽しみとしてこの駄菓子っていう文化が残っていってほしいななんて感じています。
ものによっては大人の、お酒の当てになるものもありましたね。
あのスルメとかね。
あ、まあ、そうですし、僕はビッグカツ、
合いますよね。私も大人に子供の時もちろん好きでしたし、大人になってからは確かにそういう楽しみもありますよね。さあ、今日は駄菓子の日ということで、記念日制定のきっかけとなったお菓子の神様田島守について、そして駄菓子の歴史についてお話ししてきました。思い出の駄菓子を手に取ってみる日にするというのもいいかもしれません。以上、庭のほのかのいっぺこトークでした。